おはようございます。本日はこのようにメッセージを取り次ぐ奉仕の場が与えられ感謝したいと思います。私がこのメッセージの奉仕をさせていただく場合、自分の読んだ本をご紹介する場合が大変多いことには皆さんもお気づきのことと思います。本日もある本を最初にご紹介したいと思うんですけれども、この本は他の説教者も引用することの多い大変有名な本であると思います。2000年に、ある全国紙が行った読者の選ぶ21世紀に伝えるあの一冊、読者の選ぶ21世紀に伝えるあの一冊という、大掛かりなアンケートが行われたようなんですが、その時の翻訳ドキュメント部門の第3位に選ばれた本なのだそうです。で、その本は、心理学者の前に出しておりますけれども、ビクトル・フランクルという人が書いた夜と霧という本です。私もおそらく15年か20年ぐらい前にも一度この場で引用しお話しした記憶があります。この本に関して今年に入ってからなんですが、古本屋で何気なく本を眺めていたときに、この夜と霧に目が留まったんですね。しかしながら自分は一冊持っていて、かつて読んだ本なので、普通ならばそのままその場をやり過ごすんですけれども、あることにふと気づいて、改めて手に取ってみたんですね。なぜならばそこには、審判、新しい版ですね、審判と書かれていたからでした。で、かつて私が買って持っているのはですね、1961年に最初に出版された本である一方、その審判と書かれたこの夜と霧という本はですね、別の翻訳者が訳したもので、2002年に初版として出版された本だったわけです。そこで今私が持っている本はおそらく40年前ぐらいに読んだと思うんですけれども、新しい訳でもう一度読んでみようと思ったわけです。何しろその審判は、それでも古本であったので、たった220円だったんですね。さて、その著者のフランクルという人はユダヤ人であったという理由だけで、この両親それから妻とともにナチスドイツに捕らえられて強制収容所に送られたんですね。この本はその強制収容所生活がいかにこの悲惨なものであったかを綴っているわけなんですが、ナチスドイツに殺されたユダヤ人がおおよそ600万人とも言われる状況の中で、彼は奇跡的に生きながらえたんですね。しかし彼の両親や妻は、どこかの収容所でガス室に送られたか、あるいは飢えや病気によってか、全く消息がわからないままこの命を落としたんですね。その収容所生活の悲惨さを説明するっていうのは、この今のこの限られた時間枠の中では無理なんですけれども、少しだけ触れると、一日一回、この水のようなスープとわずかなパンのみを与えられて、外で長時間の強制労働をさせられる。特に冬は氷点下の外で何時間も働かされて、夜は暖房のないところで寒さをしのぐために身動きが取れないほど密集してですね、人が密集して互いの体温で温め合って睡眠をとる。 まあ、そして周りの人たちが毎日のように飢えや寒さ、あるいは病気で一人二人と死んでいく。またある人たちは突然このガス室に送られて殺されてしまう。まあ、その内容には改めて圧倒されて、まあ、人というものがいかにこの残酷になれるものかを思わされたんですけれども、まあ、そのようなことが克明に書かれてあるこの本を改めて読んでみて、心に刺さった言葉があるんですね。彼は次のように書いています。愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ。愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ。なぜ彼は生きて助かるとは決して思えない、希望のかけらもない過酷な収容所生活でそのようなことを思えたのか。彼が書いている愛というのは神に対する愛かもしれませんし、生き別れどうなったかわからない家族に対する愛かもしれません。しかしいずれにしても私の心にはこの言葉が深く刺さったんですね、残ったんですね。そして思い出したのは、そういえばパウロも彼の書いた手紙の中でフランクルのその言葉と同じことを書いていたなということです。まあ、むしろフランクルが2000年前のパウロと同じ言葉を書いていると言うべきかもしれませんけれども、フランクルはユダヤ教徒なので新約聖書は頭の中にはなかったはずです。なので新約聖書の中のパウロの言葉をフランクルが真似たのではなくて、生きるか死ぬかの瀬戸際で彼がたどり着いた、まあ、彼自身の一つの境地だったわけです。そこで改めてこのフランクルの言葉をきっかけにしてパウロの言葉に焦点を当ててみようと思って本日の準備をさせていただいた次第です。早速本題に入っていきたいと思います。本日のこのメッセージのテキストは、パウロの書いた手紙の中でも、まあ、とびきり有名な箇所の一つである、このコリント人への手紙第13章から選ばせていただきました。なぜパウロの書いた手紙の中でも有名かというと、愛というものに焦点を当てて、実に優雅な、あるいはこの詩的、詩歌のような表現で彼は愛というものを美しく表現しているからで、まあ、ここはよくこの教会の結婚式とかでも読まれる箇所になっているわけです。しかしながら本日はそのような表現の美しさということよりも、私が以前からなんとなく漠然と持っていた疑問をもとにして共に御言葉に耳を傾けてみたいというふうに思っています。その私が以前からなんとなく漠然と持っていた疑問ということなんですが、それは何かと言いますと、本日のテキストの最後の説に関してになります。パウロは次のように書いています。前に出しておりますが、13章13節ですね。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。私の疑問というのは、前に出しておりますけれども、信仰も希望も愛も、まあ、どれも大切なものであって、比べられるものではないような気がするけれども、まあ、なぜパウロは愛が最も優れていると書いたのだろうか、ということです。まあ、私はこの疑問を以前から漠然とこう持っていたんですけれども、先ほどのビクトル・フランクルの言葉から、 改めて今回この私の疑問について考えてみました。これはコリントの教会への手紙を書いている中で、このパウロが、勢い余ってそのように書いてしまったのだろうかと思うこともできます。しかしながら彼の書いた手紙全体を 見渡してみますと、実はそのように勢い余ってということなのではなくて、確かにパウロはこの箇所だけではなくて、彼の手紙の至るところでこの愛というものを強調していることがわかるんですね。例えばコロサイ人への手紙には次のような箇所があります。前に出しておりますが、コロサイ人への手紙3章14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全なものです。しかしながらそれはパウロだけかというとそうではなくて、他の人たち、例えばヨハネも端的な言葉で愛の大切さを強調しているんですね。前に出しましたが、第一ヨハネ4章16節、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。まあ、このように愛を一番優れたもの、あるいは大切なものと考えたのはパウロに限ったことではなくて、新約聖書全体が愛が最も優れているものであるということを強調していると言っていいだろうと思います。繰り返しますが、なぜ信仰と希望と愛の中で愛が一番なのか、それを知るヒントはやはりこの聖書の中にあるだろうと思われます。ペテロは信仰と希望と愛には次のような関係があると書いています。前に出していますけれども、第一ペテロ1章21節から22節、お読みしますと、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。このペテロのこの箇所を、まあ、勝手ながら私の解釈で言葉を補足して言い直すと次のようになるんではないでしょうか。前に出しておりますけれども、私たちは御霊の助け、まあ、導きによって信仰が与えられ、キリストを信じるようになった。それにより私たちには希望が与えられた。だから私たちの内側にある信仰と希望は御霊を通して働かれる神様にかかっているのである。そしてその結果として魂が清められて、私たちの中に偽りのない愛が生み出されるようになったのだから、互いに愛し合いなさい、まあ、ということではないでしょうか。これをちょっと、図に書き表しますと、この前に出しているようなことになるのではないでしょうか。これを説明しますと、信仰も希望も実は私たちが自分の中に自分で生み出したのではなく、神様から与えられたものだということです。その信仰と希望が与えられたことによって、私たちの中にこの聖書が語る愛が生じて、私たちは神様を愛し、そして他者、隣人を愛することができるようになる、まあ、このようなことなのではないかと思うんですね。では私たちの中に聖書の語る愛というものが生まれると、私たちはどうなるのか、あるいは私たちにどのような変化が生まれるんでしょうか。 それは私たちの中に聖書の語る愛というものが生まれると、私たちの中に善行が生まれてくるというのが聖書の示していることです。ヘブル人への手紙の著者は次のように書いています。前に出しておりますが、ヘブル10章24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ヘブル書の著者は愛と善行を同列に置いています。つまり私たちの内側に愛が生じるなら、私たちの内側に良い行い、善行も生じると書いているんだろうと思うんですね。ここで一人の人を取り上げたいと思うんですが、それは前に出しておりますけれども、教育学者で前沖縄大学学長の加藤昭彦さんという方です。まあ、この方は野本三吉というペンネームで著作活動もされている方です。この方の経歴が大変面白いので簡単にまあご紹介したいんですが、まあ、小学校の教員を経て日本列島を4年余り放浪して共同体巡りをしたそうなんですね。まあ、共同体というのはちょっと幅が広くてよくわからない気もしますが、福祉施設や教育にまつわる大小いろいろな団体のことだろうと思われます。そしてその後、横浜市役所で児童福祉士として働かれたようなんですが、その後、横浜市立大学で助教授、そして教授となられたそうです。さらに2012年から14年に沖縄大学の学長されたそうです。今は引退をされて、おそらくまあ著作活動をされておられるんだろうと思われます。まあ、この方のことはそのペンネームで呼ばせていただこうと思うんですが、この野本三吉さんのことをなぜ私がここでご紹介したかったのかといいますと、慈善や福祉にまつわるテーマの中でよく取り上げられるこの方の有名な次の言葉をご紹介したかったからです。それは前に出しておりますけれども、福祉は衝動であるという言葉です。福祉は衝動である。これは一体どういう意味なんでしょうか。福祉というのは何なのかということをまず考えてみたいと思います。福祉とは前に出しておりますが、福祉とは言い換えるならば人を幸せにするための善行のことであるということと言い直すことができるのではないでしょうか。つまり福祉は衝動であるということは善行は衝動であるということと同じだろうということです。先ほど取り上げたヘブル人への手紙をもう一度見てみたいと思うんですが、前に出しておりますけれども、ヘブル書10章20節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合うではありませんか。このようにヘブル人への手紙の著者は愛と善行を同列に扱っています。ということは野本三吉さんの言葉である、前に出しますけれども、福祉は衝動であるという言葉を愛は衝動であるという言葉に置き換えることができるだろうと思うんですね。では愛は衝動であるとはどういうことになるんでしょうか。衝動であるということは、それはつまり理屈ではないということだろうと思うんですね。つまり前に出しましたが、愛は理屈ではないということ、愛は理屈ではない、こう考えたときに、私はルカの福音書が記している有名な記事である良きサマリア人の話を真っ先に思い出したんですね。少し長いんですが、その箇所を前に出しますのでお読みしたいと思います。これは 立法学者、あ、立法の専門家がですね、イエス様に、隣人を愛しなさいという時のその隣人というのは誰のことを言ってるんですかと質問したことに対するイエス様の答えになります。ルカ10章30から37節、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼は出なり二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼、立法の専門家ですね。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。私は以前にもこの箇所をメッセージのテキストとして取り上げたことがありますけれども、改めて注目したいと思います。なお、この良きサマリア人の話はイエス様の例え話であると解釈されることもあるんですけれども、この福音書を書いたルカはここではイエス様の例え話とは書いていません。私はこれはイエス様が実話を話されたのだと捉えても良いと考えています。さて、強盗に襲われた人というのはテキストには書いていないんですが、ユダヤ人であったと思われます。一方、サマリア人という人たちは、ユダヤ人からすれば異教徒の汚れた人たちと考えられて、ユダヤ人から嫌われ、近づくことも避けられていた人たちでした。しかし強盗に襲われたユダヤ人を解放して助けたのは同じユダヤ人であるこの祭司やレビ人ではなくて、その嫌われ避けられていたサマリア人であったとイエス様は話されたわけです。なぜそのサマリア人は強盗に襲われたこのユダヤ人を助けたのか、もしそのサマリア人に質問することができたなら、彼は何と答えるんでしょうか。彼は次のように答えるのではないかと思うんですね。前に出しましたけれども、なぜと言われてもよくわかりません。衝動的に動いたんだと思います。だって放っておけないでしょう。彼は理屈ではなく、つまり相手がユダヤ人であることなどは関係なく、衝動的に強盗に襲われた人を介護し、彼の回復に必要な費用まで負担することを宿の主人に申し出たんですね。彼を突き動かしたのは、目の前に横たわる強盗に襲われたユダヤ人を放っておいて、そばを通り過ぎることなどはできないという、まあ、彼の内側に湧き起こった衝動的な気持ちだったんでしょう。彼はその内側に生まれた衝動から目を背けることなく、強盗に襲われた人のために自分にできる最大限のことをしてあげたんですね。このように見てみますと、聖書の示す愛の一つのあり方を表現するなら、繰り返しになりますが、愛は衝動であるということ、あるいは愛は理屈ではないという言い表し方ができると思うんですね。では、愛が衝動であり、愛が理屈ではないなら、そのような愛というものは言葉で定義できない、言葉では言い表すことができないということになるんでしょうか。パウロという人は、しかしながら、 このコリント人への手紙の第一、十三章四節以降で、そのような愛というものを見事に書き表しているんですね。今日のテキストである第一コリント十三章四節から七節、前に出しておりますが、お読みしますと、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待して、すべてを耐え忍びます。ここでの彼、パウロの表現の仕方が非常に面白いなと思わせるところがあります。それは何かと言いますと、それは愛というものを擬人化しているということです。彼が書き表している愛というものがあたかも誰か人を表すかのようにパウロは書いているんですね。では彼は誰を意識していたんでしょうか。それは明らかにイエス・キリストというお方を愛そのものと思って、彼はこの第一コリント13章をしたためたに違いないと思うんですね。彼、パウロは別の箇所で次のように書いています。前に出しておりますが、ガラテヤ書2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ここでパウロはイエス様を、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子と表現しています。このように彼パウロは愛とイエス様を強く結びつけていたことは明らかではないでしょうか。よって先ほどのこの第一コリント13章4節から7節の愛という言葉をキリストに置き換えると次のようになります。前に出しておりますが、キリストは寛容であり、キリストは親切です。また人を妬みません。キリストは自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このように見てみますと、この言葉はまさにイエス様のご生涯そのものを表していると言えます。パウロが言い表した愛というものはイエス様そのものと言ってよい。だからこそ愛が一番なのであり、まあ、それが新約聖書を最初から最後までこの貫いているメッセージなんですね。そのような新約聖書が私たちの信仰のベースになっているなら、私たちは自分たちの人生の歩みの中でそのような愛を体現していかなくてはならないということになります。私たちはあのサマリア人が衝動的に強盗に襲われた人に対して示したような愛を身をもって表すことができる人間でありたいと願うものです。しかしそれが実に難しいことであることは、私たち一人一人が日々の歩みの中で実感し身に染みていることではないでしょうか。神様を愛すること、そして私たちの隣人を愛するということ、まあ、しかしながら自分の力や努力ではそれができないということを私たちはよく分かっています。なぜなら日々の生活の中で私たちはいかにそれができていないかを常に経験しているからです。となれば、私たちが聖書の示す愛というものを身につけていくためにはどうしたらいいんでしょうか。それは前に出しておりますが、福音の原点、 福音の原点というものに常に立ち返る以外にないのではないでしょうか。その福音の原点とはまさに次のあまりにも有名な聖書の箇所に見事に言い表されています。それは皆さんもよくご存知のこのヨハネ3章16節です。お読みしますと、神は実にその一人をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉は罪のために滅びる以外になかった私たちを捨て置かず、私たちの罪を許し、私たちを義と認めてくださるために唯一の子なる神であられるイエス・キリストをお送りくださったという神様の愛を実に端的に見事に言い表しています。このこれこそが福音の原点だろうと思いますが、この福音の原点を私たちが常に心に思い起こして、神様の私たちに対して示してくださったご愛に感謝して、そして私たちが愛というものを体現していくということができるように、そのように祈っていくということ、そのことが私たちに求められている生き方であり信仰の姿ではないでしょうか。そして神様はそのような私たちに助け主としてご聖霊をお送りくださいました。ご聖霊は私たちの人生において私たちを導いてくださって、少しずつ、少しずつではあるんですが、私たちが愛に生きることができるようにしてくださるんですね。パウロはそのような私たちの信仰の歩みの結果というものを次のように表現しています。前に出しておりますが、ガラテア5章22から23節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。私たちに求められるのは、私たちの弱さとか足りなさとか、不甲斐なさに目を向けるのではなくて、それはもう日々感じることでありますが、そこに目を向けるのではなくて、ご聖霊の助けを信じて、それを大いに期待して、今見てきた御言葉を常に思い出しつつ、その約束を信じて歩むということではないでしょうか。お祈りしたいと思います。